You ready?
Yeah!
OK! タキャスト、スタートレコーデ！
はい、ミニマータキャスト放送の下コースです。今日も京都で、英語版ポッドキャスト、英語版タキャストに向けて、進んでいっているところなんですが、まあ、今日もね、はい。今日はあれですわ、日本ポッドキャスト協会の方で、ちょっと会合がございましてですね、そちらの方で、行っておりまして、あんまり進んでないんだけど、まあ、昨日、一昨日と比べて進んだところが、まあ、あって、それが、読み上げソフトウェアをいくつかダウンロードして使ってみましたって話。まあ、もう正直、あれなのよ。もう、ボトルネックは読み上げソフトウェアだけなのよ、今。うん、それさえなんとかなれば大体なんとかなるのさ。その、効率、非効率っていうのは、まあ、置いといて。うん。出たな。まあ、大体ね、音声読み上げソフトって英語とかで調べたら、出てくんのさ、その、おすすめの音声読み上げソフト10選みたいな感じのソフト、ウェブサイトがね、もう腐るほど出てくんのよ。で、ぶっちゃけ上から下まで大体全部書いてることと同じなのよ。その調べ方でいくと。大体がね、もう音読さん、Amazon ポリ、テキストーク、ソフトーク、あと、ボイスボックスとかそこら辺。あと、声フォントとかそこら辺。うん。まあ、AI トークとかも入ってるのかな。まあ、そこら辺の、まあ、まあ、正直、よく見るソフトウェアたちですわ。っていうのを紹介しているのね。うん。まあ、残念ながら、チェビオ AI とか入ってないんだけど。一応、これ、今言ったのは、無料で使えるソフトウェアのことなんで、有料版も含めると、またちょっと ラインナップが変わってくる。でちなみに言うと、そのさっき言った音読さんとか Amazon ポリーとか、ね、無料で使えるって言ってるけど、まあ、フルで無料なわけじゃなくて、ある程度のところまで行ったら、有料になりますよっていうような、まあ、課金制になったりするソフトウェアとか、そのサービスとかもね、入ってきているので、なんとも言えないんだけど、てか、そもそもなんだこのウェブサイト、あれだな、無料で使える、その音声読み上げソフト、ソフト10選って言ってるんだけど、それ別にソフトじゃないんだよな、音読さん。まあ、それはまあいいか。うん、あんまり突っ込んでもね、意味ないところですし。まあ、そこら辺で、こういうので調べて、で、とりあえず、その、できれば僕は、その、なんだ、買い切りのソフトウェア、もしくは、まあ、ダウンロードできるソフトウェアの方が、都合がいいのね、正直なところ。うん。まあ、サブスク型でね、課金して、月何文字まで読み起こしできるっていうのでもいいんだけど、まあ、仕事柄というか、まあ、時折、その、私、電波が届かないところにいたりすることもありまして、で、そういう時にちょろちょろ触れるようなやつがあるとありがたいというのが本音。うん、なので、まあ、ダウンロード手元に置いておけるようなソフトだとありがたいというのもあり、うん、まあ、そういう、こう、まあ、現状、無料で使えるソフトウェアをいくつかダウンロードして、まあ、使ってみました。うん、まあ、結論から言うと、テキストークと、あとソフトーク、あとはスピーチエディターかな、を、まあ、ダウンロードしまして、使ってみました。うん。すべて一応フリーソフトになりまして、で、その3つとも、英語が使える、はい、ソフトウェアになっております。うん。で、商用利用に関しては、まあ、できるやつもあれば、できないやつもあれば、だね、合成音声のエンジンやライブラリの提供元によって異なりますみたいな、そんな感じですわ。うん。で、まあまあ、使ったんだけど、使ったんだけど、まあ、やっぱり、うんっていう感じがするね。うん、いや、当たり前。比較対象がそもそもさ、すごい出来のいいボイスピークを今比較対象に持ってきてしまってるから、ダメなんだけど、まあ無料使えるソフトウェアとか考えれば全然問題ないはずなんだが、 まあいろいろとね、そのこの機能ないのっていうのがやっぱり目立つのさ。例えばなんだろうな、こう読み上げてる途中で、一時停止をするじゃん、止まるじゃん。でそっから再開したらまあまあ読み上げていくわけだけど、一時停止じゃなくて本当に停止、その部分でもう一旦切るっていうのをすると、でここら辺なんか文字おかしいから直しましたってやるじゃん。でまあそこのちょこっと前ぐらいから再開したいよね。だって別にそこから前の部分聞く必要ないんだもん。そこ修正したところだけ聞きたいんだよ。でもね、それができないとかね、そう、毎回頭から聞かないといけないっていう、っていう、そういうソフトもあったりだとするのさ。あと、なんだろうな、こう、固有名詞の読み方というかを、こう、辞書登録できないのかね。まああとはやっぱりあれだね、こうこれどれもこれもやっぱボイスピークがすげえっていう話に結論落としつくんだけど、やっぱり感情の表現とか抑揚とかっていうものをつけられるっていうものと比較してしまってるから、やっぱねつけられないのよ、その無料で、転がってるようなソフトウェアたちっていうのは。っていうところをね、ちょっと見てて、あ、やっぱ買おうって決意を新たにしているところです。いや、無料で使えるっていうのですでにすげえんだぜ、すげえんだよ、すげえし、でさらにまあこのこいつらってどうやって動いてるのかっていうと、まあ多分だけど Windows の標準のそのなんだろうな、 Windows の標準の音声合成エンジンになるのかなとかに対応してるのかな、ちょっとそれがねわからないんだけどね。例えば今テキストークだけど、テキストークは、OpenJ トークかに対応してますよって書いてるけど、 OpenJ トークってなんだいっていう話なんだかな。まあちょっとここら辺を調べないとわからないかな。OpenJ トークと Microsoft Jira デスクトップ、まあここら Microsoft Haruka デスクトップ、まあここら辺は多分あれだな、 Windows の標準の合成音声のやつを引っ張ってきているんだろうかな。ちょっとそこがね、わかんないところもあるんだけど、っていう感じだな。なかなかしんどそう。でそのまあさらに言うと、例えばボイスボックスとか声フォントとかっていう、まあちょっともうちょっとモダンな、今言ったテキストークとかソフトークとかってもう割とね年季入ったソフトなんだけど、逆にこうボイスボックスとか声フォントとか、声ステーションか、声ステーション声フォント あとボイスボックスとかあって、まあ、割とモダンな合成音声というか、読み上げソフトたちは英語に対応してないっていうね、ところがまあ非常に残念なところなんだけど、そう面白いのがね、そういう、 こうテキストオークとか、ソフトオークっていう一昔前で更新が止まってるようなソフトの方が、英語に対応してて、最近出てくるようなモダンなやつは対応してないっていうのがね、ちょっと見てて思い、これはなんだって思いながらね、なんで対応してないんだろうっていう、まあ多分難しいんだろうね、その日本語の発音とかと英語の発音とかって、で合成音声、その合成音声のねちょっと仕組みをよく理解していないということもあって、すごい適当な話を言うことになってしまうんだけど、多分昔の合成音声ってすげえ適当な話をしてるよ、すごい、今嘘をついてるかもしれない、僕は。多分例えばあいうえおとかを話して、それをこうなんだろう、テキストを文字を読み込んで、その切った貼ったをしているのではないかと思ったりはする。昔のやつはね。で今はまあなんだろう、文章の内容とかを読み込んで、でこの文章が前に来てる時にこの言葉を話す時はこういう読み方をするとか、そういうこう文章の流れを踏んだ上で、その声の抑揚とかをつけていくということをやってるんだ。これはボイスピークの話ね。で最近のソフトウェアってそういうことをやってるんだ。で多分そういうこう簡単に言うと学習がいるんだよね。その文章の内容とかっていうところで、多分日本語の文章と英語の文章ってその組み立て方が全然違うから、そもそも作ったとしても全然別系統の技術体系にな、技術体系というか言語体系、当たり前の話なんだけど、なってるから、ソフトウェアとかあとその機械学習とかも全然分けなくちゃいけなくって、最近のモダンのその日本語読み上げソフトウェアは日本語のみ、日本語専用にチューニングされているから、出てなくて、英語版はまあ後で出てくると、まあもしくはまあまあまだ出ていなくて後で今研究中ですという形になってるのだろうかと、勝手に思ってます。逆に、昔のやつはその、切った貼ったするだけだから、その文章全体の構成とか意味合いとかを考慮する必要がなくて、非常に軽い処理でできるから、軽い処理というか同じ英語と日本語を全く同じそのエンジンで回すと同じような論理で回してるだけ。だから本当にその何だろう、新聞のその切った貼ったみたいな感じだよね。あって書いてるから、このファイルのこの部分、このファイルを再生みたいな、なのかもしれない。すいませんが非常に不勉強なので、僕は今ものすごい口から出まかせを言ってます。そこら辺、合成音声についての本ってあったかな。そこら辺ってどういう技術体系になってるんだろうな。ねえ、それこそ本当に初音ミクとかが出てきて久しいわけですよね。ああいうのの技術体系ってどうなってるんだろうなっていうのが今気になっては見ています。ちょっと一回調べてみようか。ボーカロイド技術論、音声 歌声音声の合成とその仕組み。これ面白そうじゃん。音響テクノロジーシリーズ、音声合成 音声分析合成。おお。あ、割とあるんだな、書籍がな。うん、なるほど。お、これヤマハから出てる。ヤマハミュージックエンターテインメントホールディングス。発売日2014年。あ、ちょっと前だけど、2014年っていうと、初音ミクで言うと、だいたいどの、ボリューム 3? 初音ミク。2014年。はい。マジカル未来2014年とか出てきてる。初音ミク2014年が、あ、この、この2014年のマジカル未来のイラスト見たことあるや。ははーん。どうなんだろうな。バージョンどんぐらいだろう。サンドマスターちゃう、これはちょっと違うな。サンドマスターレーシングミク2014年バージョン強調。あー、ラジコンね。はいはいはい。さあ、初音ミクが2014年頃は一体初音ミック、2014年、あ、はいはいはい、そうそう、この本が出たんだ。初音ミクはなぜ世界を変えたのか。そうそうそう、これが2014年に出てるんだ。これね、読んだ覚えあるな。初音ミクはなぜ世界を変えたのか。読んだ覚えがある、読んだ覚えがある。内容はすっとこ覚えてないが。内容はすっとこ覚えてないが、中身を読んで、へえ、こんなんがあるんだっていうのを見た覚えがあるぞ。この本の表紙は、知ってるぞ。初音ミク発売がね、ちょっと待って、2007年8月31日に、初代が発売で、 V2 が2007、 V3 イングリッシュ13、 V3 が2013。あー、やっぱじゃあ V3 が出た後だ。 V3 から V4X までだね。うん、ニュータイプが最近だもんね。はいはいはいはい。本、なるほど。はい。まあ今やっとこさ、追いついたわけだ。うん。何の話したっけ。忘れちまった。うんうん。ってことは、思っているのは、このボーカロイド技術論、音声合成の基礎とその仕組みっていう単行本が出たのは、ボーカロイド V3 が出た出た1年後だ。この本が出たのは。ただそこら辺に関する技術体系は書いてあるはずだ。よし。よしって。買うか。うん。か、さっき見た初音ミクはなぜ世界を変えたのかと一緒にちょっと読んでみてもいいかもしれないな。読んだ、なんで読んだ覚えがあるんだろうね。うん、大学かな、大学の図書館にあったのかな。なんかね、見たことあるよ、読んだことあるよ。うん、まあまあまあ、もう元戻ろうか。はい。まあそんな感じで、テキストのまあ無料版でちょっとまあなんだろう、古めというか、まあ更新が10年ぐらい前で止まってそうな感じがするね。っていうようなソフトウェアをまあちょいちょい試したんだけど、まあやっぱその非常にその最近の、日本語のソフトウェアを触ってる 触ってしまった、うん、その親切さ、そのクオリティの高さにどっぷりと使ってしまった人間からすると、やっぱちょっと物足りないというのが本音なので、まあやっぱ結局そのなんだ、金払って読み上げソフトウェアを買うと幸せになれるのは分かった、うん、がな、それでいいのかっていうところでもあるんだよな。そんなね、無尽蔵に金があるわけでもねえんだよな。うん、いやー困るねえ、まあ読み上げるだけだったら何度でもなるんだよね。その Windows の標準の読み上げソフトウェアをね、読み上げてる間ループバックで音声流して、でそれをまあ録音すればいいんだけど、時間がかかるんだよな。本当に時間かかっちゃって、うん、でしかもそれ修正部分があったらまたそれ録音し直しでしょ。うん、その時間は残念ながらちょっと取れなくてですね、結局は音声ファイルで一括でガーンって書き出せるやつがいるんだな。かなんか API 出してるやつをこう探すか。というわけで、まあぼちぼち進んではおります。ちょっとずつですけどね。まあどちらかというと今はもうなんか可能性を潰していってるところから、これはちょっと無理だなとか、これはちょっと効率が悪いなっていうのを今潰していって、コンペを今開催しているところかな。はい、まあまた進捗があればまたポッドキャストにでもしましょうかね。はい、というわけで、まあもう頭回っちゃって、タキャスト、またどっかしらでお会いいたしましょう。ではでは。